And now, a short commercial break.
ポッドキャストプロダクションピトパからのお知らせです。現在ピトパではポッドキャストに関するアンケートを期間限定で実施中。回答していただいた方の中から抽選で30名に Amazon ギフト券1000円分をプレゼント。応募にはメールアドレスが必要になります。詳細は番組概要欄のアンケートはこちらをご覧ください。
結構ちっちゃい頃から昔住んでた家とかで見てたんですよ。なんかこう上がない人とか、ない人が廊下歩いてるとか、ただちょっと中学校の頃あんまり元気なタイプじゃなかったんで、まあまあ気のせいかみたいな、はって見えるんですよ。リビングにいてて、ちょっとまあその扉のガラス越しに見えるとか。で、高校の時ちょっと怖かったのが、隣におじいさんおばあさん住んでたんですよ。おじいさんの方が夜遅くになって帰ってくるんで、こうバーって帰ってきて、今日もおばあちゃんなんか作業してるわ、なんか駐車場でって毎日見てたんですよ。で、おじいちゃんおばあちゃんが住んでるんで、で、そう思ってたんで、で、パーってこう、いつも帰ってて、ある日晩ご飯食べながら、なんか、ふとした会話やったんですけど、お母さんに、この間、隣の何々さん亡くなって、え？いつ？って聞いたら、2、3ヶ月も前。え、昨日見てたんやけど、みたいな。もしかしたら、そのおじいちゃんがもう介護いる体の人やったんで心配でおったのかな、みたいな。なんかそういうのが多々あって。なんかそんな感じで、ポツポツ見えてて、ただ人生、まあでも自分の見間違い、自分一人やったら見間違いじゃないですか。この人とある日デートに出かけてて、公園の土管の中でこう、夏やったんで涼んでたんですよ。かなり廃れてたんで、そこが。誰もいてない。
僕昔住んでた場所の、マンションがあった跡地みたいなところに、なんか、通りかかったんで、たまたま行って、なんか懐かしいなって言ってたんですよ。
子供が走るのが見えて、下半身だけ、こう、土管の周りを走り回ってて、はいはいはい、ただ、また、私は幻を見ているじゃないですけど、はい、なんかでもおるな、みたいな、思ってたら、なんか突然彼が、うわーって言って、飛びついてきて、うお何みたいな。ってなったら、なんか子供がバーって飛んできて、飛び込んできて、みたいに言って、あ、これはやばいって思って、すぐ出るぞって言って、手引っ張って、バーって出て行こうとしたんですよ、公園内を。そしたら、待って、ちょっとトイレ行きたいって言うんですよ。で、仮設トイレみたいなのが4つくらい並んでるのに、入っていったら、なんか、ほんまに2人しかおれへんし、1人しか入ってないのに、入ってから扉ダダダダダダって、音だけ聞こえるんですよ。風？え？え？って出てきて、あ、もう入って、みたいな。バーって言って、音したけど、音したけど、みたいな。やっぱりそうやんな、そうやんな、とか言って、ぼーって、さあもう、なんか敷地内から出ますのところで、またパタって止まって、もう一回行こう、もう一回やろうって言って、めっちゃ止まるんですよ。やばいやばいって思って、これは私一世一代引っ張ってかなと思って。って引っ張って、もう早歩きでバーって無理やり引きずっていって、で、何百メートルか離れたくらいで、めっちゃ怖かったって言って、なんで僕、あの時戻ろうとか言ったんやろうって。で、その後、全く同じ黄色のワンピースの女の子やった。
なんか下半身だけ。
そう。
バーって。
それは、 まあ、ドカンの中から見てるから下半身しか見えなかった
っ、うん。私はそれやったんですけど、まあ、飛び込んできたって言ったんです
よ。そうそう、最初からさ、なんか、走り回ってる、なんか、いてる、お化けいてるって感じだったら言ってくれたら。
でも、うん、その、半信半疑やん。
自分が？
だって、今日も幽霊見たって、なんか、なかなか、言えないタイプでした。何もできへんし。
で、そしたら、なんか走り回ってるっていうのは、それ見えてたんですか、
それも。いや、僕は何も分かっ、多分、何も、誰も言ってないと思ったんですけど、なんかこう、座り込んでたら、なんですかね、いきなり、こう、視界の隅から、多分、スカート履いてたんですけど、なんか、子供の足みたいなのが、なんか足元に、なんか、走り込んできて。
土管の中なのに、ダーッと走ってきたんですか、足が。
土管、大きい土管だって、はい、で、そこでこう、座ってたんですけど、だから、ちっちゃい子がなんかもう、僕の足元に走り込んできたかと思って、それで、もう足しかなかったんで、めっちゃびっくりして、帰ろうってなったんですけど、なんかそう、いざ帰るってなったらなんか、もうちょっと冒険したいなっていう気持ちが湧いてきて、
そう、すごい、あれ怖かった、
ね。なんか、変になんかワクワクして、もうちょっと行きたいな、みたいな、なったと思うんですよね。でも、後から考えたら、謎ですね。ワクワクしてた
んで。もうちょっとなんか、見たいな、とか思って、で、トイレ行こう。トイレ行くわ。
いや、トイレ行ったのってさ、時間、そんなやったっけ、う
ん、行こうって言ったらトイレあって、トイレだけ行くって。
そんなトイレ行きたがってたわ
け？そう。びっくりしたよ。私早く出たいのに、みたいな。
ね、それで僕トイレ入ってるときなんか外からドンドンドンってめっちゃ叩いてきた。
って思い込んで。
外から叩かれると思った。
外から
思いっきり。私数メートル先で待ってたんですよ。
はい。そうだ、待ってたらトイレの中から叩いてるの。
なんかトイレの方からドンドンドンって絶対。
絶対鳴ってた。
絶対鳴ってた。やばい。
そう、なんか、
そう、その時僕なんか、すごい、僕が変にさっきびっくりしたから、なんか、茶化しに来てるんだと思って、こいつほんまって思ってたんですけど。
それで、トイレから出て、で、あ、怖い怖いって出て行こうとしたら、途中でまた、戻るとか
戻りたい。
今度どういう、どういう感じやったんですか？
ど？冒険したいみたいなな感じで
数分だって言い合いました。その場で。
なんて、何
を？いや、マジマジ戻ろうみたいな。え、でも行きたい行きたいみたいな。もう今しかないみたいな感じで。
頭おかしいって
る。頭おかしかった。
今回のお話は、同棲されている男女お二人から聞かせていただいたものでした。K さんと A さんです。この二人は、たまたま階段売買所の前を通りかかり、階段売買所という企画に興味を持って入ってこられました。お二人には、一緒に出かけた時に起きた怪異について語っていただいたのですが、同じ怪異であっても、それぞれの視点によって、細かい部分が少しずつ異なる点が興味深く、それを二人で確認し合いながら語られることにより、二人がこれまで気づいていなかったことも明らかになりました。普段から不思議なものを見ている彼女 A さんよりも、普段はそのような体験をしない K さんの方が、強烈な怪異に見舞われているということです。土管の中では、女の子が K さんめがけて飛び込んできました。トイレの中では、外から壁を強く叩かれました。A さんは、どちらかというと、その傍観者になっています。ここで、この体験談で起きる怪異を俯瞰して見てみましょう。今回の体験談は、とある公園が舞台となります。主な怪異が起きたのは、公園の中の2カ所。土管の中と、一人用仮設トイレの中です。二人が女の子の姿を見たのも、女の子が飛び込んできたのも土管の中であり、それに続いて、K さんがトイレに入ると、壁を強く叩かれるという怪異が起きたのです。その公園全体が異様な空気に満ちていたとはいえ、 会はその2カ所に限定して起きたことがわかります。その理由として思い当たるのはその場所が持つ特性です。どちらもその中は薄暗く狭いという共通点があります。また土管の中はひんやりとしており、仮設トイレの中は換気が良くないことが想像できます。いずれも怪異が起きるのにふさわしい条件を備えていると言えるでしょう。二人がその公園を訪れたのは夕方であり、辺りはまだ完全に暗くなってはいませんでした。暗くなる前だったからこそ怪異は土管の中とトイレに集中したのかもしれません。怪異が起きやすい場所というのは確かに存在します。それは明るく賑やかな場所ではなく、薄暗く空気のよどんだジメジメした場所であることが多いのです。怪異を引き起こすものがそういった場所を好むのか、そういった場所でないと現象を引き起こすことができないのか、あるいは感じ取る側の問題なのか。怪異は誰かが感じ取り、それを認識しなければ起きていたとしても起こっていないも同然です。薄暗いところに入ると人の感覚は研ぎ澄まされます。視覚がある程度遮断されることで他の感覚に意識が向くのです。すると音や匂い、周囲の湿度や空気の流れなど視覚では捉えることのできない微細な変化に気づきやすくなります。そこにヒントがあるのかもしれません。ひょっとすると怪異はいついかなる時でもあらゆる場所で起きていて、ただ単に人がそれに気づく状態にあるのかどうかということだけなのかもしれません。ところで土管の中で恐ろしい目に遭った直後から彼の行動が明らかにおかしくなります。怖いから逃げようとしているのに突然トイレに行きたいなどと悠長なことを言い出し、トイレに入って奇妙な体験をした直後であるにもかかわらず、もう一回行こうと言って公園から出ることを拒否し、その場に留まることを主張しました。そこで起きた怪異に恐怖を感じていることは本人も認めているのに、それとは正反対の行動を取ろうとするのです。これは俗に言う取り憑かれている、憑依されているという状態でしょう。自分が怖いと感じていることも何を喋っているのかも彼自身は理解できています。しかしなぜかもっと公園にいたい、奇妙な現象を目の当たりにしたいという衝動が心の底から湧いてくるのです。普通であれば仕事であるなどの特別な事情がない限り、人は恐怖という感情を抱けばその対象から逃れようとするものです。その時の彼はそのような状況にあったわけではありません。しかしなぜかもっとその場に留まりたい、何が起きるのかが気になると思ったのです。しかも彼はそう思っている自分に対して疑いを持つこともなく、素直にその感情に従おうとしました。一緒にいた彼女が戸惑うのも無理はありません。驚いたことにそれほど強くはないとは言うものの、その公園に戻りたいという気持ちを彼は今も持ち続けているそうです。なぜそう思うのかも彼自身分かっていません。憑依されている状態は今でも続いているということでしょうか。こういった点に改めて気づき自覚することができたのも、二人で当時の状況を順を追って確認し合ったからです。ある事柄について理解を深めるには、それについてじっくりと考えることが必要です。それは自分自身についても同様です。今回の場合、当時を思い出しながら二人はお互いに自身の体験を語り合いました。言葉にして相手に伝え合ったのです。言葉にして相手に伝えるには、頭の中で伝えたい内容を整理する必要があります。すると必然的にその物事についての理解が深まります。特に自身の内面や抱いている感情や欲求に関することの場合、心の中にあるだけでは漠然としていますが、それを一度言葉にすれば自分が何をどう感じ、何を欲しているのかがより明確になります。今回の場合、彼はそうすることにより 自分の感情と欲求を見つめ直すことができ、そこにかすかな違和感があることにはっきりと気づくことができました。その気づきがあれば、今後その感情に対して自分で気をつけていくことができるでしょう。怪異な体験だけではなく、自分が知ったあらゆる物事について理解を深め、それを自分のものにするには、自分の言葉でそれを外に発することが重要です。例えば、自分にとってとても有益なことが多く書かれている本を読んだとします。しかし、それをそのまま放っておくと、すぐに忘れてしまい、読んだことも無駄になってしまいます。どうすれば、そこに書かれてあることを完全に自分のものにできるのか。それは、そこで書かれていることを自分なりに誰かに話す、あるいは文章にして紙に書くのです。そうすれば、ただ読んだだけの時と比べて何倍も心に残り、なおかつ自分なりに噛み砕いて理解することができるのです。理由は、先ほども述べた通り、そこに書かれている情報が頭の中で整理整頓され、その一つ一つが心に焼き付くからです。本を読んで情報を得ることをインプットとするなら、その情報を外部へと発信するのはアウトプットです。インプットとアウトプットをワンセットにして常に行っていけば、必ずそれはただの情報から知識へと変わります。知識は武器になります。多くの知識を蓄え、生かしていければ、人生も変わるでしょう。知は力なり、なのです。この番組では、あなたの体験した怪談をオンラインで買い取っています。番組概要欄の一番上にある怪談応募のリンクからご応募ください。この番組を気に入っていただけたなら、ぜひお友達や周りの人たちにこの番組を紹介してください。Apple のポッドキャストや、あなたが聞く配信サイトで評価やレビューを。Spotify でお聞きの方は番組フォローをお願いします。来週も水曜日の18時に最新話を更新します。それではまた次回お会いしましょう。